一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、高森紀美子議員の質問です。リチウムイオン電池の安全な取り扱いと廃棄方法の周知について。リチウムイオン電池は小型で繰り返し使用でき、環境への負荷が少ないことなどから私たちの生活に多く取り入れられていますが、取り扱いを誤ると発火の危険性があります。火災の発生を防ぐため、注意喚起や安全基準を満たした製品を周知すべきではないですか？答え、消費生活啓発冊子で国の安全基準を満たす PSE マークや使用時の注意点について周知を図りました。今後も機会を取られて積極的に周知します。問い、リチウムイオン電池の発火による清掃車等での火災が急増しています。リチウムイオン電池内蔵製品の廃棄方法について、区民の理解と協力が得られるよう周知すべきではないですか？答え、一般社団法人 JBRC の協力店や製品購入店への持ち込みなど、廃棄方法の案内をしています。引き続き様々な手法を活用して、わかりやすい周知に努めていきます。災害時のトイレの準備について。問い、災害用携帯トイレの準備がない家庭が多いです。トイレの不足は衛生環境や健康に影響するものであり、全戸配布し、準備の重要性を認識する契機としてはどうですか？答え、災害時トイレ確保管理指針の策定を進めています。指針に基づき全戸配布も含め啓発方法を検討していきます。問い、事業所等の備蓄も必要であり、都と連携しトイレ危機回避の対策を講じてはどうですか？答え、国、都へ要望するとともに、事業者へのトイレを含めた備蓄を働きかけるなど、災害対策の促進に努めます。その他の質問事項として、危機管理としての公益通報についてがありました。台東区議会自由民主党、高森紀美子議員の質問でした。次は、台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問です。災害対策について。問い、地震や風水害等の発災時、どのような状況でも子どもたちが適切な行動を取れるよう、子ども向け防災ブックを作成し、防災意識の向上を図るべきではないですか？答え、防災ブックも含め、子どもだけではなく、外国人など配慮を要する方々にも、わかりやすい啓発手法を検討していきます。問い、内水氾濫等による浸水被害を防止するため、現在主に活用している土のうと比べ、軽量で設置も容易な簡易型止水板の購入費助成が必要ではないですか？答え、簡易型止水板は止水性能や敷地内での設置スペース確保などの課題があります。購入費助成は浸水被害の状況や他自治体の取り組みにかかる情報収集を行い、内容を検討していきます。住み替えに伴う初期費用の助成について、問い、新たに住まいを構える際の初期費用は、賃貸契約の場合、借主には大きな負担となります。子供の誕生等を機に住まいが手狭になる子育て世帯や、結婚を機に転居する新婚世帯を支援するため、敷金や引っ越し費用等の住み替えに伴う初期費用を助成すべきではないですか？答え、住み替えに伴う初期費用の助成は、子育て世帯等の負担軽減に資する手法の一つとして認識しています。助成の実施にあたっては、対象となる世帯の設定や支援内容等を整理し、引き続き検討を進めていきます。 その他の質問事項として、リチウムイオン電池等の回収についてがありました。台東区議会公明党、中澤文夫議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属トファ国民、本目さよ議員の質問です。子どもを守る安全な街づくり、公共施設の防犯設計と子どもの権利擁護について。問い、墨田区で相次いで発覚した不適切保育の事例を踏まえ、本区においても子どもを守る環境を作ることが急務となっています。犯罪を起こさせない環境を作るためには、環境設計を通じて犯罪を未然に防止する。犯罪予防環境設計の手法により、入りやすく見えにくい場所をなくすことが有効です。今後、子どもが使用する施設の整備にあたっては、同手法を用いて防犯対策をさらに推進していくべきではないですか？答え、施設整備にあたり、犯罪の被害回避や犯罪誘発要因の除去は、防犯対策として重要であると認識しています。今後も各施設の特性を踏まえた上で、犯罪予防環境の考え方を取り入れた設計を行い、より効果的な防犯環境を備えた施設の整備に取り組んでいきます。その他の質問事項として、誰もが安心して学び合える学校づくり、多文化共生、インクルーシブ教育の推進がありました。つなぐプロジェクト、無所属トファ国民、本目さよ議員の質問でした。代わって、台東結びの会、維新賛成無所属、木村幸子議員の質問です。投機的不動産売買に対する区の姿勢について、問い、本区の基準地価の上昇率は23区内で最も高く、投機的な売買により不動産価格が高騰しています。これにより、ファミリー層の住み替え等が困難になるといった居住環境の歪みが生じています。各では、転売規制の要請をするなどの動きがある中、本区の現状認識と今後の区の姿勢について所見を伺います。答え、本区では購入後1年以内の短期売買割合は低く、投機的な不動産売買は見受けられません。国や業界団体の動向を把握しながら、投機的な取引が地域の住環境に影響を及ぼす事象が確認された場合には、対応の要否を適切に判断していきます。その他の質問事項として、外国人の国民健康保険料の未納対策についてがありました。台東結びの会、維新賛成無所属、木村幸子議員の質問でした。今度は、令和立憲虹色の会、風沢淳子議員の質問です。若い世代からのブレストアウェアネスの普及について。問い、乳がんは自己検診等による早期発見が可能な疾患です。20歳を超えた女性を対象に乳房を意識する生活習慣であるブレストアウェアネスの啓発を強化すべきではないですか？答え、健康管理アプリ等によるプッシュ型の情報発信の充実等、さらなる啓発に取り組んでいきます。台東区の街づくりについて、今ここに暮らす人を大切にする都市へ。問い、持続可能な街づくりを見据えた計画的な区有地確保について、どのように考えているのですか？答え、今後も行政需要等を見極めながら、区有地の計画的な確保を進めていきます。問い、誰でも利用できる木陰とベンチがある屋外型小規模休憩スポットを設置し、外出しやすい包摂型の街を目指すべきではないですか？答え、公有地に限らず、沿道空間の工夫等、公民連携による取り組みを検討することも必要と考えています。 令和立憲虹色の会、風沢淳子議員の質問でした。次は、日本共産党台東区議団、秋間博史議員の質問です。物価と地価の高騰から区民を守ることについて。問い、国や都の動きを待つのではなく、区独自にこれまで実施してきた物価高騰対策を継続すべきではないですか？答え、現在実施している保育所等への支援については、継続できるよう情報収集に努めています。浅草地下街の防災対策について。問い、浅草地下街は区が平成17年度に行った調査において、浅草の玄関口としての安全で快適な空間を創出するための整備方針等を検討する必要があると示されましたが、これを踏まえてどのように取り組んできたのですか？また、耐震性や浸水対策等について、浅草地下道株式会社と協議を進めるとともに、鉄道事業者や国と連携し、様々な対策を講じるべきではないですか？答え、調査以降、環境整備への助成や専用車への助言等を行ってきました。施設の安全性確保や避難等に関する対策については、国と連携し、引き続き専用車へ助言等を行っていきます。その他の質問事項として、仮称、子どもの権利条例についてがありました。日本共産党台東区議団、秋間博史議員の質問でした。次は、台東区議会自由民主党、田中広敦議員の質問です。外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取り組みについて。問い、近隣の土地や建物が外国人や外国資本の企業に買われ、外国人居住者の増加や今後の生活環境の変化に不安を感じる声が多いです。これらの不安を払拭し、外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、地域において事業を行う外国人や外国資本の企業に対し、建物の新築やリフォーム、用途変更等の建築に関わる行為の際に地域との対話を促すような取り組みが必要ではないですか？答え、地域に不安が生じる背景には言語や文化の違いから建築の内容に関する情報が事前に十分に行き渡らない場合があると考えられます。そのため、建物の新築や改修、用途変更等の際に、外国人や外国資本の企業等の建築主と地域との対話を促すコミュニケーションツールのあり方や、必要な情報をわかりやすく伝達するための方法等について具体的な検討を進めていきます。町会への関心を高める町会案内誌の作成について。問い、町会は区政において重要なパートナーであり、区は町会活性化のため様々な施策を実施してきました。しかし、町会役員の高齢化や人手不足等により広報活動に時間をかける余裕のない町会も多く、区が主体的に支援する必要があります。町会への関心を高め、活動に携わる人を増やすため、町会の成り立ちや特徴、災害時の避難所、通学区域などを網羅した町会案内誌を作成すべきではないですか？答え、区は地区町会連合会ごとの特色や活動を紹介した町会案内チラシの作成、防災地図の全校配布、通学区域表の区ホームページへの掲載等、それぞれの目的に特化した情報を提供しています。町会案内誌の作成は、情報が多岐にわたるため、正確性の維持や更新の必要性、町会からの情報収集、提供への協力体制の確保等、案内誌の有用性も含め慎重に考えていきます。その他の質問事項として、 地域の防災力強化のための取り組みについてがありました。台東区議会自由民主党、田中博厚議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、無所属トファ国民、中村健次郎議員の質問です。デジタル社会における高齢者支援のさらなる充実について。問い、社会全体で急速にデジタル化が進む中、高齢者がスマートフォンを安心して活用し、社会とのつながりを保ちながら学び続けられる環境の整備は極めて重要な課題です。デジタル社会における高齢者支援を推進するため、介護予防事業のさらなる充実について、今後どのように取り組んでいくのですか？答え、日常的な使用に資するテーマ別の講座を、輝き長寿広場事業で実施するなど、高齢者が気軽に学べる環境を整え、高齢者のデジタル利用の格差解消に努めることで、日常生活における外出機会の創出など、介護予防の推進を図っていきます。その他の質問事項として、地域防災力のさらなる向上についてがありました。つなぐプロジェクト、無所属トファ国民、中村健次郎議員の質問でした。今度は、台東結びの会、維新賛成無所属、高橋恵梨香議員の質問です。メグリンの持続的安定的な運行について。問い、運転手不足によるメグリンの減便が続き、区民の生活移動の安定性が揺らいでいます。運転手不足や減便の現状をどのように認識していますか？答え、運転手不足は深刻な状況であり、労働時間の改善等を図り、離職を防止していく必要があります。やむを得ない対策として減便を実施しました。問い、小型 EV バスや AI オンデマンド交通の導入など、将来的な見直しについて所見を伺います。答え、小型 EV バスは航続距離に、AI オンデマンド交通は輸送効率等に課題があります。今後ともメグリンの安定運行に尽力するとともに、技術の進展を注視していきます。問い、運転手の処遇改善にどのように協力していくのですか？答え、運行負担金を増額するなど、処遇改善に努めてきました。引き続き運行事業者の要望を聞きながら、運転手の安定確保につながるよう、処遇改善に協力していきます。その他の質問事項として、新たな観光戦略としてのアニメツーリズムについて、台東区公式キャラクターによるシティプロモーションについてがありました。台東結びの会、維新賛成無所属、高橋恵梨香議員の質問でした。以上、一般質問の概要をお伝えしました。